皆さん、おこんばんちは。
はい、じゃ
第117回目の配信です。
はい、
私、東京ミルホールの新庄由紀と
キャンマツ2017です。
この配信は、しがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系情報系番組でございます。
いや
はい、いや
なんでそこで最初間を溜めるの。
いや、その一息、
はい、
定型文を読み終わってね、
はい、はい、疲れちゃったんですね。
いや、まあね、やっぱね、その形式、様式美を 大事にしていきたい我々とポッドキャスト。どうしたんですか、何そわそわしてるんですか、ちゃんまつさん。
そわそわしてない
けど、そわそわしてません
か。そわそわしてないけど、なんか怪しい言い方してるのが新庄さんじゃないですか。
いつものルーティーンじゃないですか。
なる
ルーティーン。
最近やったことですか。
最近やったことまだ聞いてないですけど。
本当ね、
最近やったことは何ですか。
これの方がね、はい、きついんですよ、私。
いや
本編よりこれを考えることの方がね、きついんです。
いや、でもこのこれ振っとくことによっていろいろとうまく回るんで、
ですね、
面白いんで。
いいですか、
はい、お願いします。
映画のスプリットを見に行ってきたんです。
映画の話ですね、
はい、はい、
スプリット、
はい、我らのミッドナイトシャマラン、
M ナイトシャマラン、
M ナイトシャマラン監督
いつもミッドナイトシャマランって言ってますけど、ミッドナイトなんですか。
ミッドナイトって自分で言っちゃったんだ、あれ
言っちゃったってどういうことですか。
なんか自分で芸名みたいな感じでつけちゃったんだ、確か。
ああ、それなんか黒騎士みたいなことでしょ。
そうそう、痛い、すごくないだって、自分の名前の間にミッドナイトって入れるんだよ
本当にその M、ミッドナイトの M なんですか。
知らない、
前から気になってましたけど
でもなんかそんな逸話、そんな逸話
逸話ね、逸話真由美ね、
うん、
はい、続けてください。
はい映画のスプリットを見に行ってきまして
スプリットね、はい、どうでしたか。
いやー、シャマランキングかなり上位に来るね、これ。
シャマランキングってのがあるんですか
シャマランキングあるでしょ、みんなの中にシャマランキングあるでしょ。初めて
聞きましたけど、あれ、この前、前すげえ前に俺たちの、M ナイトシャマランの回やりましたけど、その時にシャマランキングの話なんか出ましたっけ。
その後できたんで、創設されたんだよ、シャマランキング
知らんわ
シャマランキングかなり上位来るね、これ。
あー、ホワキン・フェニックスがバットで宇宙人ぶっ叩くやつ。
アサインね、あれはぶっちぎり1位です。
アサイン1位やシャマランキング1位、
シャマランキング1位は確実に確定です
、はい、
で前回のね、
はいはい、
なんだっけ、ビジットね、ビジットか、
ビジット
もね、かなり上位に来るんですけど、
はい、
これはね、
はい、どうですか、スプリットは。
これね、シャマランキング、自分の中のシャマランキングない人が見ても、
はい、
多分つまんねえって帰ってくると思う
シャマランキング、エントリー作品としてもダメですか。
いや、シャマランキングエントリー作品として入れないとダメだと思う。なんか映画として見に行くと、なんだこれって帰ってくる。
え、どういうことですか、映画でしょ
いやいや、だからシャマランの何かなんだよ。
シャマランの何か、
映画ですらないんだよ、もう。
何かって何ですか、その排泄物みたいな言い方やめてください。
シャマランの何かなの
シャマランの何かって映画でしょ、別に。
最高だったね。
最高、あ、最高
最高
いいんですか。
最高だったね、もうね、こう、シュパパパ、シュパパパ、シュパパパって走んの。
何
シュパパパ、シュパパ、シュパパパ、シュパパパって、シュパパ電車の周りとか、シュパパ上半身裸で、シュパパ、シュパパパ、シュパパパって走って、壁ベタ、電球ガーン、シュパパパ、シュパパパ、
その長嶋茂雄みたいな説明の仕方なんですけど、すげえ面白いですけど。
で、シャイニングみたいな鉄格子、グギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギ です。これがこの映画です。
これがこの映画ですか？それ今のネタバレあります？
いや、あるような気もするけど。
なんで
いや、でも何言ってるか分かんなかった
よ。分かんないよ。
じゃあ大丈夫、じゃあ大丈夫。何言ってるか分かんなかったら大丈夫。
言ってるか分かんないですけど、アフロのおじさんが目の前ですげえやばい。
電球バーッ、電球バーッと、シュパパッ、シュパパッと、最高だったね。
最高。
爆笑、爆笑に次ぐ爆笑。
爆笑。あれ？ホラーじゃないんですか？サイコホラーみたいじゃないんですか？コメディーでいいですか、それは。じゃあ
コメディーですね。
コメディ
ーコメディーに分類される何かでしたね。
コメディーか
ー。でも本当に一番大事なネタバレは言ってない、ね、はい、今
一番大事なネタバレは言ってない、はい、
まさかあのハゲが出てくると思わない。
大丈夫ですか？
大丈夫大丈夫大丈夫。
ハゲって
大丈夫大丈夫。でもこれシャマラン、自分の中でシャマランキングある人は見た方がいいですね。
シャマランキングある
人、いきなりシャマランの初回でこれはちょっとハードル高すぎますね。
あ、初回でね。
はい、
はい、あ、そうですか。シャマランの紹介、シャマラン初心者が言ったところでこれは単によく分からなくて終わる、
ええ、なんだろう、なんかすごい分からない、なんだろう、あんまりよく知らない国の料理を食べちゃったみたいな
感じ。ああ、なるほどね。 口に合わなくて、なんだこれみたいな。あ、パクチー初めて食った時みたいな。
あ、そうそう、あんなちょっと近い、
パクチーね。
パクチーと一緒だ、これ、シャ
マラ。すげえ強引な求め方、
うん。パクチーも女子に人気だから、シャマランも多分女子に人気だと思う。
パクね、シャマラン見とけ、パクチー見とけって。シャマラン見とけばなんか分かってる感出ますもんね。
ああ、
ね。やっぱり。
いや、もう俺、一周しちゃって、もう、そういうことじゃないな。
そういうことじゃないです
か。うん、シャマラン見ない方がいいと思う。逆に。映画好きな人は
、うん。すごいっすね。
よっぽどのバカしか見てないと思うもん、これも。
こんな、ここまで あの直球投げてくる映画系ポッドキャストないと思いますよ。さすが、キャプテンオブザシップ。
やっぱ映画好きな人は別に見る必要ないと思う
よ。僕わかるなぁ。すごいなぁ。
はい、
はい、
ということで新庄さんは、
いや映画の話してたんで、僕も映画見てきた話していいですか。
それまたアイカツでしょ。
アイカツじゃないですよ。アイカツの映画なんてもうやってないですよ。あの日あの時以来、去年の夏以来やってないですよ。あの、皆はこう言った鋼鉄ジーグっていう映画があったんですよ。
ああ、なんか見に行くって言ってたね。
イタリア映画
黙殺したけど、
はい、全然いいんですけど。鋼鉄ジーグって知ってます？
なんか聞いたことある。
あの、永井豪先生の
あ
アニメなんですけど、
あでもマジンガー、そっから引っ張ってきて
るの？マジンガー Z のシリーズではないんですけど、
うん、
はい、そっから、いやなんかね、イタリアで鋼鉄ジーグってすげえ人気だったらしいんですよ、なんか。
はいはいはいはい。
79
年ぐらい。アニメがってこと？
はい、はい、日本でガンダムをやっている頃、イタリアでは鋼鉄ジーグやって
ました。へー、あ、じゃあそれの実写版ってことなんだ。
全然違うんですよ。全然違うんですよ。
え、だって
なんとなくそういう
鋼鉄ジーグって言うんでしょ。
鋼鉄ジーグですよ。
うん、じゃあそうじゃん。
鋼鉄ジーグなんですけど、いやなんかね、全然そうじゃないです。鋼鉄ジーグの実写版かな、うん、と思って、なんか現代風アレンジなのかな、うん、と思って見に行ったら、全然違いました。あの、ヒロインがめちゃめちゃ鋼鉄ジーグオタクなんですよ。で、主人公は別に全然そんな鋼鉄ジーグ聞いたことも見たこともない、ね、なんすかそれみたいな感じ。チンピラのおっさんなんですよ。うだつの上がらない感じの、はい、うん。で、そのうだつの上がらないおじさんが、なんかね、他のチンピラの小競り合いの中で逃げてて、わーって命を狙われて、わーって逃げてて、岸壁からドボンって飛び込んだら、なんかね、産業廃棄物のドラム缶みたいなのがあったんですよね、
はいはい、
でそれでなんかね、ヘドロまみれになっちゃって、って上がってきちゃったら、なんかいきなり超人になってたみたいな、よくわかんない感じだ、はい、そっから始まるストーリーです。
で、ジーグどう関係してくるの？
だからヒロインが鋼鉄ジーグオタクなんです。
だからなんかジーグの必殺技をやらせるとかそういうことじゃないの？
ああ、鋼鉄ジーグあれなんですね。磁石の力でいろんなこう腕とか取れたり、いろんなアタッチメントをつけてやったりするんですけど、そういう描写は一切ないです。
関係ねえじゃん、ジーグ。
うん。でもなんかね、すげえスーパーヒなんか超人的な力を発揮してしまうんで、それでヒロインを助けちゃうんですね。で、ヒロインは本当にちょっと頭がおかしすぎてですね、現実と虚構の境目が分かんなくなっちゃってるんで。おお、あなたは柴博士みたいな、鋼鉄ジーグに変身する人が柴博士っていうんですけど、
ああ何、
もう
そう、進撃の巨人のライナーみたいになっちゃってる、
うん、なんか多分そういうことそういうことだと思います、はい、
はあ、面白かった、
ラスト30分は面白かった
です。ああ、よかったよかった。
1時間59分ある映画なんですけど、ラスト30分は面白かったです。
あ、じゃああれだ、スプリットと一緒で、
そこまでの1時間半は、大変だるくてつまんなかったです。
あ、スプリットもね、やっぱ同じ、ずっとだるかったもん。
だるかったな。
ラスト30分だね。
ラスト30分ですね。ラスト30分に入ればいいですね、映画館に、
う
ん。
そうそうそう。
じゃあもう。
そうだよ、だって俺、開示1時間、はい、開示2か、
はい。
1時間遅れて行ったけど、何にも損した気してないもん。
あ、後半だけでよかったパターン。
うん、まあ、意図的に遅れて行ったんだけど、まあ、
何
して 頭から入れるもう精神状態ではないなと。
精神状態の問題ですか、
うん、
別になんか仕事があったとかそういうんじゃなく。
うんうんうん、
鋼鉄ジーグ
ドトールとかによってから言った。
鋼鉄ジーグなんですけど、僕昔中3の時に復刻版のおもちゃが出たんですよ、
鋼鉄ジーグ。はいはい、
磁石の、
はい、
で磁石の力でこうくっついてボールジョイントになってて、
はい、
結構稼働するやつで、
はい、
でその腕とか外して別のアタッチメントつけてこう変形できたりするようなやつで、その限定クリスタルクリアバージョン持ってたんですよ、
うん
うん、でそれを大事に使っ遊んだ後はきっちりと箱に戻して、大事に保存してたんですけど、それをある日僕寮生活したんで
当時、はいはいはい、
高1から、
はい、
その時に、家を開けてる間に、家族に、根こそぎ捨てられました。プラモとか200個ぐらいあったんですけど、ストックがそれごと丸々捨てられまして、うん、そこから鋼鉄ジーグに関してはいい思い出はなかったんですけども、はい、久々に鋼鉄ジーグの映画見て、うん、
鋼鉄ジーグにいい思い出がないのはそれは新庄君の家庭環境の問題だって、鋼鉄ジーグは問題ないじゃん、
うん、全然悪くないです、鋼鉄ジーグ悪くないです、はい、であのエンディングテーマ鋼鉄ジーグの映画のイタリア語バージョンなんですけど、
ああいいじゃないです
か、これあの日本語バージョンだと鋼鉄ジーグあのね半分歌詞の半分があの擬音なんです、ダンダダダダンとバンババンとバンバラババババンババからです
、ああ、はい、当時ねやっぱそういう感じだよね、
はい、はい、
バーンババーンみたいなもん、
ああバンババンね、うん、あの俺が辞めたらダンバンババン誰がやるのかバンババン今に見ているハニーは原人全滅だっていう感じなんですけど、あのハニーは原人をぶち殺せっていう内容で間にバンババンバンババンダンダダダダバラバラババンバンバンバンバンバンバン
ハニーは原人っていうのはなんか敵なんだ、
ハニーは原人敵の、はい、腕が飛び出すババンバン足が飛び出すババンバン磁石の力だ鋼鉄ジーグーってやつなんですけど、それ水木一郎アニーなんですけど、あのそれがなんかすごいあのイタリア語翻訳した後の歌詞を日本語翻訳に逆輸入翻訳することによってすごいなんかねあのかっこいいあのヒーローソングになって男の歌みたいになってるんで、あのバンババンダンダダンバラバラババンバンどこ行ったんだと思ってすごい胸が熱くなってあの目から汗が出ましたね。
あじゃあよかったじゃん最後投げたんだったら、
ね、はい、
ね、ですので終わりよければ全てよしで、
はい、そうですね、新宿武蔵野本でやってますんで、はい、もう今やってるかどうか分かんないですけど、ね、6月の上旬までやってますんでね、はいはい、興味のある方は見に行ってくださいね、はい、はい、そんなこんなで今回なんですけども、
はい、
はい、今回はあれですよ、予定を変更しまして予定を変更しまして、こんな企画を行ってみたいと思います、はい、俺たちの知らない世界シリーズ第1弾俺たちの浅野いにおです。
知ってるよ俺
え、いやでも
知って
る
よ、うん、イニちゃん、
いや僕も名前は知ってますよ、うん、名前も知ってますし漫画もちょっと読んだことありますよ、でもあのものすごいあれなんですよ、ちょっとねあの知識者にあのねお越しいただきまして教えていただこうという回です。
そうですね、本日はですね
本日は
ちょっとゲストが、
はい、
ゲスト特別ゲストが
特別ゲストを
来ておりまして、あの冷蔵庫マンじゃないです
特別ゲストっていうと冷蔵庫マンさんの流れになってますからね、もはやね、
はい、大城さんです。
どうも皆さんはじめまして大城です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
大城さん普段は何をやってる感じなんですか、ね、
普段は一応フリーランスで、はい、一応映像制作、
あフリーターです、
フリーターです、はい、要はフリーター
フリーターですフリーターです、
はい、
フリーターで、もともと大城くんは私後輩でもありますよね。
そうですね、後輩です。
後輩でもありますし、でもともとずっと浅野いにお先生が好きで、
はい、
最近暇だからっていうんで、
はい、
浅野いにお先生の、企画書をですね、
企画書、はい、
はい、作ってきてくれましてですね、
はいはい、
企画書って何ですか、この どこで
書物ですね
書物、民命書房みたいなこと
ですか、民命書房みたいなすごいですよ、ページ説明とか、はい、経営歴とかいろいろ、あの16ページにわたって、
これ警視庁のなんか資料でしょ、浅野が逮捕された時に使われ
てあのね、ほんとね、うちの番組出たんだったらこれぐらいのね、勢いが必要なんですよ、
熱量
が
企画書、
もうこれもちゃん読むまでもなく合格でした
よ、ね、厚みで合格でした、はい、
読んだところでどうこうじゃないなと思ったんで、はい、合格です。
ありがとうございます。
そんな浅野いにお学の権威、大城さんに
そうです、ね、
お越しいただきまして、
浅野いにお学の権威、
権威
大城さんに来てもらいましたよね、
はい。はい。ありがとうございます。
はい。いろいろ教えていただくということで、はい。
いにおについて教えてもらってもいいですか。いにお
ちゃんについて、
はい。いや、もう僕なんかでよければ、ぜひぜひお願いします。
はい。
よろしくお願いします。というわけで、まずは何からいきましょうか。
そうですね。
はい。
お二人はそもそも、はい、浅野いにお作品ってどんな感じで読みましたかね。
ジジャコはでも全然読んでない。
僕はスピリッツをあの、はい、読んで、はい、買ってるというか、ね、一緒に住んでる同居人の友達がスピリッツ買ってたんです、毎週、
はいはい、
あの大学卒業して2年間ぐらい、
はい
はい、うん、その時におやすみぷんぷんをやってたんで、
はいはいはい、
おやぷんね、
おやぷんっていうんですか、
はい、
おやすみぷんぷんを途中からですけどちょこちょこ拾い読みしてた程度、
あ、
まあ、全体像はちょっと分かんないですけど、はいはいはいはい、途中のところどころは知ってる感じと、あとは一応あのデッドデッドデーモンズデッドデストラクションを、
はいはいはい、今連載してる、
はい、1から5巻までは読んできました。
あ、今回のためにさすが
一応
さすが予習の男、
はい、
予習の男、はい、新庄勇気
はい、そんぐらいですかね。あとはまあソラニン実写化されてますけど、ちょっと映画は見れてないんですけど
っていう
ぐらいですかね、一応知識。
実は僕そんなに 歴は浅いんですよ、浅野異名歴自体が。
あれそうだっけ、大学生ぐらいの時から好きだったんじゃないの。
大学生といってももうプンプンも連載してて、うん、っていう時期なんで、
はい、
実は僕ソラニンの実写化で知ったぐらいなんです。
うわ、
にわ
か、
にわか、入り口超にわかです。
進撃の巨人の2期がやるから読んでみました
けど今やってますね。
にわか、
まあ、でも
にわかす、
浅く歴は浅くともそっからのこのね
入り込みがね、
急角度で掘った
ってことですね。そうですそうです、掘ってみました
はい、今はだから浅野異名全作品今日持ってきてもらった感じなんですか。
はい、持ってきました。
すごいですね、このボストンバックに
ボストンバックに
ボストンバックにこれちょっと松岡修造がウィンブルドンのテニスコートにエースを狙い全冠持っていくぐらいの勢いで持ってきましたけど、はい、いすごいですよ。スペリオールですか今新しい。
今スペリオールと、うん、あとスペリオールがレイラクっていうのと、
はいはいはい、
でスピリッツの方で、はい、デッドデッドデーモンズ
デデデデオ
ストラクション、
はい、素晴らしい世界よね、
はい、
素晴らしい世界、割と結構初期の初期っすよ。
それをなんかで読んで、
はいはいはい、
あこいつ、こいつ今持っとるやんっていう話になった記憶が
そんな上から目線で、はい、
なんか当時、
はいはい
はいはい、
なんだっけあの人、山本直樹、
山本直樹、はいはい、
がポスト山本直樹みたいな感じで紹介されてて、もう一人ね、黒田伊代っていうのがいたんで、
はいはい、
いますね、
黒田伊代か、はいはい、黒田伊代か浅野異名だろうみたいな話になってたと、それを覚えてるから、はいはい、
それは多分、はい、ちょうど2000年代入ったぐらい
ですよね。
ですね、
はい、はいはい
はい。
なんで今回ぜひ
浅野異名を知らない人、ちょっと浅野異名がどういう人なのか、
はい、
ちょっとお話ししてもらって、お話しいただいてもよろしいですかね。
はい、はい、お願いします。
結構もう浅野異名さん自体が
漫画家さん
ですね。もう漫画家なんですが、はい、うん、もう他にもちょっと手出し始めてる人で、
ほう、
最近だと。どうなんですかね、 CM とかでも実はやってたり、 CM の原案ですね、あのマイナビ身体の
あの電車の中で流れてるの見ましたね。
出たとか、出たあとは電波組インクのジャケットと、あと作詞もやったりとか、
あもう映画だけに限らず、はい、まあ、浅野先生もお忙しいじゃないですか。
いろいろ手出し始めて、
頑張ってもらいたい。
マルチクリエイターでござい
なり始めようとしていますまあというのも、あのこの人自身の絵自体がポップなんで、
ね、
まあ、あのポップカルチャーの人たちにはすごい食いつきやすいタッチなんで、うん、まあそういったのも含めて、
そうですね、ジャケットイラスト、
まあ、広め
サンボマスター電波組秀吉メレンゲとかね、やってますね、
はい、やってるんで、
はいはい、
結構見てるのかなと思ってます。
あ、そうだ、キャラクター原案で、そうだ、あれだよね、全てが M になるのは原案だもん。
あ、そうだそうだ、アニメ版のね、
そうそうそう、
ノイタミナでやったやつの、はい、はいはい、やってました。
はい、ということで、で今日なんか異名さんについていろいろ教えてくれるってことだったんですけど、
はい、なので一応ちょっと、
はい、
まあ、作品を部分的に取り上げながら、ちょっとどういった感じなのか、
お願いします。
お願いします。
したいと思います。まずそもそもなんですけど、異名さんって聞いて、
はい、
結構サブカル系のイメージが多分強いと思うんです。
そうですね、
もう結構代表格って言ってもいいぐらいですよね。
その異名好きっていう女子中野とかにいるやつ、あとビレバンとかで、
ビレバン、ビレバン、
ビレバンに平積みされているイメージなん
ですよ。ビレバンでござーいって感じ。
そうですそうです、入り口僕はそこでした。
あ、ビレバンから、
そうそうそう、
ビレバンから入
って、
全てはビレバン、
ビレバンに置いてある系漫画の代表格
ですね。もう代表格ですね、うんうん、でそこから入ってみたものの、意外となんかコン詰めてってれば結構面白い人だなと思ったんで、でそれをちょっといくつか取り上げる中で、
はい、
まずはソラニンからちょっと取り上げたい。
ソラニンはね、なんとなくみんな聞いたことあるんじゃないですか、見たことない人かもしれないですけど、
あ、やっぱそうですよね。で実はこれもう実写化もされてて、
はい、
その時はもう多分いくつだろう、3、4年前ぐらいとかに、え、もっと前、
もっとだね、
2010年ですね、宮崎あおい主演で、
はい、もう7年ぐらいになるんですか。
もうそんなですか。
うわー、だいぶ早い。
地震より前ですからね。
あー、そうなんですか、
はい、
あー、はーはーは
ー、世界が崩壊する前ですからね。
はいはい
はいはいはいはいはいはい、続けてください。はい、
で実はこの作品、はい、まあ2人が、まあ、あの同棲している2人がいまして、
はいはいはい、
うん、で、そのうちの1人がもう序盤からもう会社辞めるっつって、
うん、
辞めたら意外と まあ、お金面に関してですね、うん、ちょっと生活苦しいぞってなって、うん、一方で彼氏の方が、まあ、ちょっとなあなあに生きてるんで、うん、でその中でも趣味としてバンド活動しているんですが、うん、本腰ちょっと入れてみてやってみなよと、
はい、
まあ、主人公の、メイコですね、うんうんうん、まあ、これがあの葵ちゃんなんですけど、
う
ん、
はい、
でそれで1曲曲を作ってみて、それをレコード会社に出してみたら、うん、まあ、ちょっと、そんな反応良くなくて、はい、っていう中で実はちょっと事故に遭って、そのまま彼氏が死んじゃうんです、
う
ん、
あ、そうだよね
っていう話です。
ほう、これあれだね、映画見て、
はい、
あれ、何葵ちゃんだっけ、
宮崎葵ちゃんなんでそこ忘れるの。
さっき宮崎葵って言ったじゃないですか。もうすぐ忘れて
ちゃった。健忘症。
映画見て最後にこのサラニンって曲を宮崎葵が歌うんだけど、
はい、
すげえ一生懸命歌ってんだけど、すげえ下手なんだよね。
まあまあ歌手ではないですからね、はいはい、
まあまあ、でもなんか一生懸命やってるから、うん、まあいいかと思って、なんか映画館出てきた記憶がある。うまい下手じゃないなと思って、ああこれベックも見習ってもらいたいなと思ったね、これを見てね。
ああぼやーってなる
よね。そうそうそう、だからまあまあまあ、はいはい、まあ、あんま面白くないなと思ったけど、まあでもいいかと思って帰ってきた。
それで正解だと思います、うん。でこの作品、はい、結構あの引用作品の中でも割と、うん、あのメジャーに、
うん、
あ、なんて言うんでしょう、そんな知らない人でも軽くあの聞けるような、見れるような作品になってて、
そもそもね、
そもそもが、はいはい、なのでどうしても他の作品とはちょっと違うなっていうのはあるんです。ほう
ほ
う
ほ
う、
はいはいはいはい。
そもそもこの空に自体が、まあ、伊尿さんがそれまでずっとなんかサブカルの中でなんか雰囲気系漫画って呼ばれてて、うんうん、それに対して、まあ、その作風を変えずでもメジャー誌に挑もうと、
うん、
もうポップカルチャーの人たちにも通用するような話を書こうっていう前提で始まっているので、
うん、
まあ茶松さんみたいな意見ももちろんあって当然ですし、
うんうん、そうね。でもソラニンが映画化するぐらいまで朝の陰陽だと思ってたからね。
陰陽ですね、
陰陽、うん、だったね。なんかすげえ恥ずかしかった、
不思議な互換です。
申し訳ない、申し訳ないか、
申し訳ない。はい、
っていう、
っていう
前提で挑んだんで、はい、まあそりゃそうなるだろうなっていう、
はい、
だから一番当たったんじゃないの、あれ
一番当たりましたね、多分、うん、多分名前が売れたのはこれきっかけなのかなと思って。
これより前はさ、なんか短編の、なんか
そうですそうです、
短編集みたいなやつで、なんかこの大学生が作りそうなショートムービーみたいな、みたいな、
みたいな、
みたいなのを書いてたんだよね。
そうですそうですそうです、
はいはいはい、
だからちょっとそれを払拭するっていうわけでもないけど、
ちゃんと話をね、ちゃんと一本作ってね、
はい。で実はこの作品自体、ソラニンっていうまず曲でもあるんですけど、
はい、
その曲自体 の、 あの話として、まあ、お別れの歌なんですけど、うん、そのお別れっていうのが、うん、まあ、作品の中だとメイコに向けた、彼氏さんが彼女に向けてお別れをするっていうようなイメージだったんですけど、後半になって分かるのが、まあ、自分との過去の自分とのお別れで、まあ、再出発っていうような、
うん、
感じの曲、
自分自身のね、
そうです、ね、の曲だったっていう構成なんですけど、
はいはい、
ただこれ自体が、うん、実はあの浅野いにおさん作者自身に向けて歌ってる曲なのかなとも思ってて、
このやり方がね、
はい、もうこれからもう脱却、
うん、
もう次は挑戦に行くぞっていう漫画だったんじゃないかなと、うん、
メジャーに向かってってことなの？
メジャーと言い方、あと自分のやりたいことをもう追求するっていう方向に行ったんじゃないかなっていうふ
う
に後からなと思いました、
ね、はい、
なるほど。
っていうので、はい、後半その後に書いたおやすみぷんぷんへと続いたのかなと、
はい、はいはいはい、おやすみぷんぷんですね。
おやすみぷんぷん、
はい、おやすみぷんぷんは新宿読んでないでしょ。
いや僕はおやすみぷんぷんから入ったって話をしたんです、さっき。
でもちゃんと読んでないでしょ。
ちゃんとはね、ちゃんとはね、だから主人公なんでこんな、あれなんかこいつだけデッサンおかしいぞみたいな、あの不思議感が全然あの脱却できないまま、あの終わっちゃいました。
いつの間にか終わってた。
おおって、そしてこの愛子ちゃんっていうこの女はなんだって思いながら、このなんかあの異生物なんだって思いながら読んでましたけど、ちょこちょこと、はい、
で、おやすみぷんぷん
に、おやすみぷんぷんという作品は
に来るわけです、
はい
はい
はい、おやすみぷんぷん、その、
はい、
おっしゃってたことが、まあ、ひよこなんですよね、主人公自体が。
絵がね、
絵が
棒だよね、確かにね、はい、
そうなんですよ、もう軽くタッチなんですけど、それ自体まあ策略的にやってっていったことなんですが、
はいはい、
まあ、あの作品の中にある登場人物たちにはあのちゃんとした人間として見えている
、普通に描いてるけど、はい、主人公だけ棒なんだよ、
そうですそうです、
棒人間だ、
棒人間です
、プンプンって、あれ小野寺くんっていう、
小野寺くん、そう
ですよね、
そうです、
小野寺くん、ちゃんとした人格を与えられてるんですけど、読者から見る視線はプンプンっていう名前のなんか変なマスコットキャラみたいな、
そうです
やつなんですよね、
そうですそうです、
手がなんかあの熊手みたいになって、
あ、そうです、
あ、
あのくちばし
ピョンって出てる感じの、うん、でその子の、はい、まあ、成長期ですね、うんうん、成長を追ってたドキュメンタリー漫画って言ったらいいんですかね、
は
い
は
い、
これ最初の頃はさ、確か1、2巻さ、なんか多分なんか
1、2巻、
はい、1、2巻の頃でスタンドバイミーみたいな話だったんじゃない
か
な、
うん、なんか最高潮に行ったりとかして
、こういういいんじゃないのみたいな感じだったんだけど、だんだんだんだんあの様子がおかしくなってくるじゃない、
はい、なってってます、はい、もうこじらせこじらせ、どんどんこじらせ、
あ、
ただその一番最初とかが割と重要だったっていうのが、最後の最後にあのまあフックになるというか、実はこの作品も最後のオチだけ最初決めてて、それに合わせて作品を作ってたようなタイプのストーリーなので、実は最初のそのスタンドバイミーのイメージのところの場所が後半の方に引っかかってくるっていう、
ああ
っていう構成に実はなってる。
これ家にあんな、これ
あるんですか、
うん、
プンプン
プンプンあんね、
全巻あります、
全巻多分あるあるでしょ、プンプンは。
ちょっと待ってくださいよ。プンプン全13巻ですか、
うん、
結構あるですね、
最後のみそ工場が、うん、最後の方の、うん、クライマックスのところで出てくる、あ、割と序盤の方かもしれない、そのページ、
はい、
序盤に出てくる、ごめんなさい、
ものすごい付箋貼ってありますけど。はい、
おお、ちょっとごめんなさい、もうこの辺に引っかかってくるわけですね、
ああ、はいはいはいはい、
で実はこの作品、まあ、後半で分かるんですけど、七夕っていうのも重要なところで、
う
ん、まあ、織姫と彦星、彦星と織姫、
うん、
はい、でその二人が、まあ、実はプンプンと愛子ちゃん、
う
ん、でその中にデネブっていうもう一つ星座を付け加えたら夏の大三角形になるんですよ。
ああ、なるほどね、
はいはい、
そもそもがね、
そのデネブが実はあのサチだったっていう、
おうほうほうほう、
実は三角関係の話でもあるっていうところに引っかかってくる
んです。サチってなんだっけ、
南條サチ、大学生になって、
ああ、
大学生じゃないですね、フリーターになって、
はいはいはいはい、
高校卒業してフリーターになって出会うもう一人の重要なヒロインの女の子です。その子と、
はいはいはい、三角関係の話なんだ、
一応そうです。
あ、
で実は最初は愛子ちゃんとの関係だったんですけど、その子と、うん、まあ、決別することになるんですが、
はいはい、
そこで割って入ってくるかのように、南條サチっていう子が実はあの、うん、愛子ちゃんがプンプンのものになるんじゃなくて、サチがプンプンのものになるっていう、最後逆転するような感じです。
これね、まあまあ面白かった記憶あるよ。
良かったですよ。
はい、というわけで、
はい、
じゃあそろそろ後半に続きましょうか。はい、はい。